おはようございます。イスラエルではカリオの祭りがちょうど終わったところですね。この時期に合わせて、世界中のユダヤ人とそれからキリスト教徒が共に祈るというそういうプログラムがありまして、私もイスラエルの救いのために、またイスラエルの平和のために、世界の平和のためにということで、2分間ずつということでね、祈らせていただきました。まあ、今もまだライブでやってる最中かちょっと分かりませんけれども、私は自分の分は見なかったんですけども、それ多分夜中になってると思いましてですね、でもそこに参加することができたのを幸いに思っています。さて、今日は三条の説教の32回目のメッセージということで、長く読み続けてまいりましたけれども、いよいよ終わり近くになりましたと申しますか、来週で終わる予定です。今読んでいただいた後の24節以降は、まあ、いわば締めの言葉になるんですね。まとめの言葉といいましょうか。ですからこの本体メインの部分は23節までというふうに読むことができると思います。そしてその本体の最後の部分でですね、偽預言者について語られているということのことも、まあ、意味のあることだなというふうに思うわけです。今日はですね、この預言と預言の違いということから始めたいと思うんですね。まあ、預言と言いましたけれども、まあ、言葉で言うと同じですけれども、最初に言った預言の方は予想の予、という方です。予約の予とかね、今 GoTo トラベルとか言ってますけど、予約の予ですね、の預言。もう一つの預言は預かる、預貯金の予の預かるという字の方の預言です。日本語で発音すると今申しましたように同じなんですけれども、随分違う意味の言葉です。皆さんはいきなり預言って言われるとどちらを思い浮かべるでしょうか。まあ、もしかしたらこのですね、将来のことを言い当てる、そういう意味でのこの預言者、来年のオリンピックは開かれるだろうか、どうだろうかね、占い、将来を占う、預言をするなんてこともありますよね。でもこれは当たる場合もあるし当たらない場合もありますね。来年東京オリンピック本当に開催できるかどうかちょっとまだわからないと思います。そうなればいいなと思う人もいるでしょうし、ちょっと怖いなと思う人もいるでしょう。ちょっとわからないですね。まあでもそういう予言、毎年、今年はプロ野球なんかすごくシーズンが短いって言いましょうか、百何十試合かで終わり、普段何試合してるのか知らないけれどもすごく少ないそうですね。毎年春先になるとキャンプ情報とか言って、いろんなこの球団のキャンプを専門家、まあ、プロ野球界の OB の人たちが回ってね、それで今年は巨人が優勝するんじゃないかとか、いや今年はどこが優勝するんじゃないかって、こう表にしたりして、誰々さんは1位どこどこ、2位どこどこ、誰々さんはっていうことでですね、予言をしますよね。でもこれもなかなか当たったり当たらないかったりということですね。まあ、こっちの方の予言、将来を言い当てるという意味ではですね、ジーン・ディクソンという人が非常に有名なんだそうです。まあ、私たち日本人にはあんまり馴染みがないかもしれませんけれども、ジーンというんですから女性ですね、これね。なんで有名かと言いますと、ケネディ大統領暗殺を予言したんですね。1960年あれかな、このまあね、こんなことを普通予言できないよね。やっぱり自信があったのかなんか知らないけれども、そういう予言をして、それが見事に当たったということで、いやこの人は大変な予言者だということになったそうですよ。だけれども、その人がそれまでにしたいわゆる予言、それからその後にした予言のもうほとんどがですね、外れだったそうです。そのことからですね、ジーン・ディクソン効果という言葉が生まれたそうです。 いくつかは当たっているんだけどもほとんど当たらないっていうようなそういうことなんだけども、でも それでもですね、そういう人が何か言うともう本当にそうなるんじゃないかというふうに信じ込んじゃう私たちの、まあ、心理的な、まあ、弱さなのかどうか分かりませんけれども、そういうのをあのジーン・ディクソン効果っていうふうに言うそうです。まあね、この何度か申しましたようにこちらの方の予言っていうのは、まあ、当たるも発見、当たらぬも発見っていうことですよね。あの二人結婚しそうだよねなんていうのはね、私勤めてた頃時々そういう噂を聞いたことありますけれども、当たったり当たらなかったりということです。さて、その聖書の中にですね、このそういう意味でのこの予想の予、予約の予の方の予言というものはないんです。よく聖書の予言とか言いますけれども、今申しました予想の予の方の予言、なんか将来を言い当てるというような意味の予言というのは実はないんです。そういう言葉も一つも書いてないです。聖書で予言という言葉確かに出てきます、何回も。でも全てがですね、この預貯金の予、預かるという方の予を使った予言です。言葉を預かるという意味です。誰から預かるんだろうか。神様から預かるわけですね。神様から預かったものだから自分のものではありません。まあ、分かりやすく例えば今預貯金って言いましたから、お金を誰かから預かって、これ誰々さんのところに持ってってねっていうふうに言われたと。そしたらですね、ここに私の財布の中に確かに1万円なら1万円あるけれども、これ私のものじゃないですね。私がのものであるならば、ちょっとお腹減ったなと、あ1万円もある、じゃあちょっとおいしいものでも食べようか、それは自由ですけれども、これ人から預かったものですから私の勝手に使うことはできません。そうではなくて、誰々さんに渡してくださいねって言われたんだから、誰々さんに渡さなきゃいけません。あの人私あんまり好きじゃないからこっちの人に渡そう、それもダメですよね。神様から言葉を預かる、神様から言葉を託される。ですからちょうど今申しましたように、誰かのお金を預かってそれを誰々さんへと正確にその人に渡さなければならないように、神様から言葉を託されたわけですから、その言葉をそのまま、いやこれあんまりね、これ好きなメッセージじゃないからちょっと変えようとか、そういうことをしないでそのまま語る、これが予言なわけです。誰かの言葉、神様の言葉、その通りに伝えるのが予言と申しました。そういう役割を担うように神様に指名された人、お前頼むよと言われた人、それは預言者というわけですね。皆さん聖書に続いておられる方は旧約聖書にいろいろね登場するのを思い出すと思います。 誰を思い出しますか。イザヤ、うん、そうですね、イザヤ預言者でした。エレミア、うん、エレミアも預言者でした。他にもたくさんいましたね、エゼキエルであるとかホセアであるとか、いろんな預言者が出ましたけ、いましたけれども、全て彼らは自分の思いを、この世を憂いて私の意見を言いますということではなくて、神様の言葉を預かってそれをそのまま味付けしないで薄めないで人々に語ったわけです。そうしますと、確かにこの旧約聖書の預言者というのは直接的に神様からこの言葉だというふうに預けられて語る、そういう人は今いないですね。実は聖書はちょっとあのところは違っててね、神様こう言ってるよなんていうことを言う人がいたら、それはもう絶対聞いちゃいけないわけですけれども、でも神様の言葉を預かってそれをそのまま人に伝えるという役割ということであるならば、今日の説教者もその預言者の一人だというふうに言っていいんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから私は今預言してるわけです。私このね、喋るのが好きだからここに立ってね、そして私が言いたいことを今言ってるわけではないわけです。あるいはいわゆる説教者と言われる人ではなくても、教職者と言われる人ではなくても、まあ、このバプテスト教会の場合にはもう誰がメッセージしてもいいわけですよね。こうそしてその教会のメンバーがメッセージするときも、その時は誰々さんが自分のことを言ってるというのではなく、 予言をしているわけです。神様に預かった言葉を語っている。またその方は、あ、今日はせっかくじゃあ喋っていいから、じゃあ昨日の楽しかったことを話そうではなくて、神様から預かった言葉を私の証、私のこの聖書の恵みということで語る。そういう意味で預言者であるわけです。自分の考えを発表しているのではない。神様の言葉を伝え、神様の言葉を宣言している。だから預言者ということができるわけです。先ほど聖書の中には予約の世の方の予言はないというふうに言いました。確かにですね、将来こういうことがあるよ、当たるかどうか分かんないけど、そういうのはないですけれども、でも神様が将来起こることを告げるという、そういうメッセージはあります。そういう意味で、まあ、この予約の世に当たるかもしれない、そういう言葉はあります。でも今年の優勝チームはどこかを予言するというのと決定的に違うのは、神様が語る将来のことは必ずその通りになるということなんですね。イエス・キリストが、まあ、イエス・キリストという人名では出てこないかもしれない、でもあなた方にメシアが与えられる、メシアはこのあなた方の病を負い、罪を負い、苦しみを負い、みんなは、ああ自分の罪のために懲らしめられてるんだと思うかもしれないけれども、いや実は あなた方の罪を負って、そして彼は苦しむんだ、そして彼の死によって多くの人が救われるんだ、なんてことが書いてあるわけですよね。本当にそうなるかな、ならないかな、確率は何パーセントだろうかということではなくて、確かに神様はその時点では、これイザヤの予言ですけれども、イザヤを通して語った神様の言葉ですけれども、はるか後に起こる出来事だけれども、もう必ずそれは起こる、そしてその通りにイエス・キリストの身に起こったと言いましょうか、イエス・キリストを通してその神様の言葉は実現したわけです。神様のいわゆる予言は必ずなる、なぜならば神様の計画を告げる言葉だから、だから必ずなる。旧約聖書の預言者、先ほど何人か挙げました。イザヤを挙げました。エレミア、エゼキエル、ホセア、アモス、たくさんいますね。何を彼らは、どんな言葉を神様から預かって何を伝えただろうか。彼らは悔い改めを述べ伝えたんですね。彼らの時代は腐敗した時代だったです。神様の国といいましょうか、民族です。神様を選んだ民族ですけれども、でもそうは見えなかったです。政治家や官僚は不正をなし、そしてバレそうになると言いくるめて逃げる、そんなことが普通に行われていました。持てるものに富が集中して、家に家を連ねというふうに書かれていますけれども、まあ、今の言葉で言えば、ね、別荘を世界中いろんなとこ持っててね、冬寒くなったらじゃあ南半球行こうかなと、向こうが冬になったらじゃあ今度は日本に帰ってこようかなと、まあいいですね、そんなことできたらね、まあそういうことですよ。そういうことができる人がいる一方、もうね、今日食べるものも苦労すると、そういう人がたくさんいる、そういう格差社会だったんですよ。まあ今ももしかしたら似てますよね。あるいは外交的にもね、いやそんな神様に頼るなんて、そんなね夢物語だから、どこと同盟を組めば一番いいのかということを、そういう議論がですね、もう盛んになされ、そして神様のことなんか忘れられていた、そういう時代でした。そういう時代に預言者たちは、悔い改めなさい、悔い改めなさいというのは、物の考え方をちょっとね変えなさい、方向転換しなさい、そういう意味です。神様のもとに帰りなさい、神様の方に目を向けなさい、神様に従う、もう自分でね、これがいい、あれがいい、こっちの方が強い、あそこどくも、そういうことではなくて神様の方に戻りなさい、そういうメッセージをしたんです。人気なかったですね、彼らは。本当に人気なかった。 人気ないどころかある預言者はですね、この紙つぶてならいいけど石つぶてを投げられる、まあこの聖書にはですね、どうもまあこれは伝説なんですけれども、ノコギリで引かれてね、ノコギリでギコギコ引かれて、そういう殉教した人もいたみたいだと、そんなことが書かれてますよ。人気ないメッセージだけれども、神様に託された真実の言葉を彼らは伝えたのでした。まあこのですね、ゼレキヤの時代、バビロニア帝国の脅威にさらされていました。エレミヤという人は、それがイスラエルの不信仰、まあ先ほど言いましたようにね、神様からもう全然思いが離れてしまってという時代、そういう時にですね、そしてどうやったらバビロンに負けないだろうか、どうやったらバビロンに滅ぼされないだろうか、みんなそれを考えているんだけれども、なんとエレミヤはバビロンに降参すべきだと言ったんですよ。いやいや、どうして、それでも神様は憐れんでくださるから、そこで神様は憐れんでくださるから、そして70年後に解放してくださるから、そういうふうに彼は言いました。でも偽預言者もいたんですね。偽預言者もいた。ハナンヤという人だったと伝えられています。彼はどんな予言をしたかっていうと、まあ実は予言ではなかったわけです。彼はそれこそ神様から預かった言葉じゃなくて、自分で考えた人が喜びそうなことだということでですね、イスラエルの神万軍の主はこう言われる、私はバビロンの王の首輝きを打ち砕く、そういうふうに言ってる、神様そう言ってると予言しました。まあどう考えてもこっちの方が人気あるね。人々はあ、そうかそうか、よかったというふうに思ったんですね。でも事実はどうだっただろうか。このエレミアが予言した、いや神様がエレミアに託したその言葉の通りになりました。神様は人々についてね、人々ではない、ごめんなさい、偽預言者についてこう言っていますよ。エレミア書の6章の14節というところ、ちょっと開いてみますとですね、聞いていただいても結構ですが、6章の14節というところを見ますと、彼らは我が民の破滅を手軽に治療して、平和がないのに平和平和と言うと、そう言ってると、こうしちゃってるんですね、治療簡単、平和がないのに平和平和ね、これは本当に嬉しくなっちゃうような言葉ですよね。でも偽預言者の言葉でも真実じゃない言葉だったわけです。そしてね、それはまあもう昔々のことじゃないかとおっしゃるかもしれませんが、新約聖書の方のテモテの手紙、テモテの手紙というのには1と2と2通、まあ、聖書に残されている限りあるんですけれども、その2番目の方のですね、4章の3節、この手もて新約聖書の394ページになりますけれども、4章のそうですね、2節から、読んでみたいと思いますが、御言葉を述べ伝えなさいと、要するに神様から預かった言葉をそのまま述べ伝えなさいって、この手もてっていうのは若い牧師なんですけれども、先輩牧師のパウロがそう言ってるわけです。御言葉を述べ伝えなさい、折が良くても悪くても励みなさい、そして3節、誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、作り話の方にそれていくようになります。ちょうどあの、エレミヤの時代にエレミヤよりもハナンヤの方が人気があった、ね、なぜかって耳障りがいいんですね。聞きたいことを言ってくれる。そして作り話、神様からのメッセージは作り話じゃないですよ。でも彼が考えたことだからね、これ作り話ですよ。でもね、このエレミヤの時代だけではない、世の終わりと言われるそういう時代、もう私たちもその時代に入っているんでしょう。その時代にもね、まあこの人気は あるかもしれないけれども作り話、みんながねまた逆に教会の人たちがね、いやあの先生ねなんか厳しいから嫌だな、もっといい話ね、気持ちのいい話してくれる先生がいいなと言って、そういう牧師ばっかりをね呼び寄せるような、そういう時代が来るよ、こういうふうに言ってるんです、警告してるんです。そのことを知るところだから、さっきこの読んだ2節の方ね、力を帯びた言葉だと分かりますよね。そういう中であっても人気なくても御言葉を述べ伝えなさい、人々が聞きたい言葉を選んで語るんじゃなくて聖書からそのまま語りなさいと、折りが良くても悪くてもね、今日の聴衆はどうだとか、この回収はどうだ、そうではなくて折りが良くても悪くても励みなさい、励むっていうのがちょっとねストレスかかるんですよこれきっとね、じゃなかったら励まなくていいもんね、ただ言えばいいんだけど、それはちょっと大変だけれども、だけども手も手よ、あなたそういうふうにそういう使命を与えられているんだから、もうちょっと広げましょう、教会よ、教会というものはそういう使命を与えられているんだから、この御言葉を述べ伝えるように励みなさい、伝道しなさい、こういうふうに言われているわけです。教会に語りかけられている言葉ですよこれ。だから教会が多分ね、こういう話をしてるんだよって言えばみんな来るだろうな、勝手なことしちゃダメですよっていうことですよね。そうではなくて素晴らしいメッセージなんだから、そのまま人々がこの耳障りがいいとかそういうことではなくて、聖霊様が必ず人々を動かしてその人たちを集めてくださるから励みなさいと、こういうふうに言ってるわけです。さて偽預言者ってどんな人なんだろうか、ね、すぐ分かるんでしょうかね、あこの人偽預言者だというんだったらまあ分かりやすいんですけど、話は早いんですけれども、でもマタイによる福音書の7章ですね、今読んでいる7章ですけれども、7章の22節を見てみますとこう書いてありましたね。22節に、かの日には大勢の者が私に、この大勢の者っていうのは大勢のまあ教会員あるいはこの説教者たちかもしれませんよ、かの日には大勢の者が私に、主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか。その時私はきっぱりとこう言おう、あなたたちのことは全然知らない、不法を働く者ども、私から離れされ。こういうふうに言っています。神様の名によって予言をし、悪霊を追い出し、奇跡をいろいろ行ったじゃないか。そう言ってるんですね。癒したじゃないですか。勇気づけたじゃないですか。病を癒したじゃないですか。華々しい奇跡をしたじゃないですか。私は真の予言者は、これらのことはできないんだとは言いません。まあ悪霊を追い出すことは私たちのね、この教会の伝統ではあんまりそういうことをしませんけれども、でも本当に病が癒されていく、医学を超えてへっていうこと、この教会でもありましたよね。ある若い女性がもうがんでもう少しでも何年もという時もありましたし、今もまあ変な言い方ですけれどもお元気でおられる。治療中であるという方もいらっしゃいます。勇気づける、昨日ある方がおっしゃってくださいました。もう本当にね、今度明かしていただいてくださいって言ったんだけれどもね、この、まあ、ある問題でもう心ヘロヘロっていうか、もう抱えられるようにして教会に来て、でもね本当にもうね、みるみる 何が起こってるんだろう、その人が主の言葉によって聖霊様に触れられて元気になって、そして今はそのこの牧師になった人と結婚して、まあ、アメリカで伝道してるという、そういう話を聞きました。そういうことありますよね。でもこの人は、この人たち、このイエス様にですね、あなた方知らないよって言われた人たちは、じゃあどこが違うんだろうか。神の名によって予言したって言ってるけれども、悪霊追い出したって言ってるけれども、だけれどもこの言葉の中にやっぱりヒントありますね。私たちはたくさん人を引きつけたじゃないですか。私の、ね、言葉によってね、 あの神のと言っているけどかもしれないけれども、癒したじゃないですか、私が勇気づけたじゃないですかと、そういうふうに言っているのです。皆によってとは言っているけれども、この言葉を読みますと自分にスポットライトが当たっていることがよくわかります。イエス様の時代のパリサイ派の人たちがそうだったですよね。自分は施しをし、祈りをし、断食をしている。だけどそれは神様の前にしているのじゃなくて、どうだ皆さん、私は施しをしてますよ、こんなに熱心に祈ってますよ、断食してますよ、私は熱心な人ですよとですね、そういうところを見せるようなことが中心だったというふうに、この説教の中で、イエス様の説教の中でありましたね。神様の前に悔い改めて、自分がただ恵みによってあるものだから、私は施しをします、祈りをします、断食をします、それは喜びですというのではなかった。スポットライトが自分に当たっている、このパリサイ人の構図と二世預言者の構図は同じであったわけです。それから十字架の軽視ということもできると思いますね。癒された、元気になった、与えた、立ち直った、まあそれはそれで素晴らしいんですけれども、この二世預言者たちのですね、この素晴らしいといえば素晴らしい、その出来事の土台となる十字架、神様が私たちを愛してくださって癒してくださった。でもそのね、それは確かに恵みかもしれないけれども、本当の恵みの恵みの恵みは何かって言ったら十字架なんですよ。私たちの罪を引き受けてくださり許してくださったんですよ。そのことを十分に語らない。そして癒しとか病が治ったとか、そういうことにスポットライトが当たっていく。これが特徴だと、こういうふうに言ってるわけです。そして十字架を語らない説教者は、ただ偽預言者、もちろんそうですけれども、同時に彼らは危険な偽預言者ですよ。一番大切なところが欠けるわけですから。まあ、私はそういう教会があるかどうか知りませんけれども、あそこの教会に行くと、まあ、例えば、まあ、これね、他の宗教の方に失礼かもしれませんけれども、あそこのお寺さんに行くと、あそこの神社に行くと、なんという病気にいいんだよっていう話って聞きますよね。そういうような状況になって困るってことです。キリスト教を信じるとこういういいことが起こるよ、まあ、起こるでしょう。だけれどもそれを私たちは述べ伝えているのではないということを覚えたいと思うんですね。それからね、偽預言者の特徴としてね、真理への畏敬がないということが挙げられると思います。真理への畏敬ってかっこいい言葉だなって。さすが石井先生じゃないんです、これ私が言った言葉じゃなくてね、最近読んだ本に出てきた言葉なんですが、1960年代から70年代ですから、もう随分前、50年ぐらい前ですけれども、その頃に活躍された、まあ、キリスト教徒の学者である大塚久夫っていう人の言葉なんですね。この人はマックス・ウェーバーとかカール・マルクスを研究した人ですけれども、真理への畏敬がないということを彼はある本で言ってました。どういうことかというと、一言で言うと何でも OK、 そういう考え方もありますね、うん、それはいいですね、あ、なるほど、そういう信仰もありますね、あ、そういう聖書の読み方ありますね、それもいいですねって終わってしまって、でも私はこういうふうに信じる、でも私はこのように読むというところに立たない。真理は一つだから私たちは、だけれども私たちは自分が真理を知っているって言い張ることはできないですよね。確かに。だからいろんな人の聖書の読み方を聞いて、ああなるほどねって思うこともあったり、うん、そうかなと思ったり、そういうのって楽しいですよね。でもどんな読み方も OK ということだったらば、そもそも真理はないのであるか、あるいは真理っていうのは一つじゃなくていくつもあるということになってしまうわけですよね。口語訳聖書ですけれども、コリント人への手紙1の11章19節にはこう書いてあります。確かに あなた方の中で本当のものが明らかにされるためには分派もなければなるまいとあるんです。分派自体が悪いわけじゃないとこういうふうに言ってるわけです。大塚先生はこのフェアな議論をしないで相手を言いくるめようとする、あるいはまた自分の意見があるんだけれども、ああそれもいいこれもいいと言ってそこで済ませてしまう、そういうのはフェアじゃないと言ってるのです。フェアでないばかりでなく、まあ大塚先生は強烈な言葉で言っています。それは暴力というものだとまで言うんですね。そして政治の世界でも日常の生活でも、まあこの本では信仰の世界でもとは書いてありませんでしたけれども、そういうことをいろんなところでよく目にするというふうに先生は指摘しておられました。まあ私たちもですね、偽預言者、あそれもいい考えだね、うんそれもいいねで済ませてはならないということではないでしょうか。もちろんこの偽預言者でないそうでないね、真摯な人たちのいろいろな違う意見、これを聞くというのはもちろん大切なことですけれども、それを広げて偽預言者までね、もう真理の土台が違うところまで広げて、ああそれもいいなと言ってはならないということです。偽預言者は形式主義者であることもよくあります。クリスチャンは酒を飲むべきではない、タバコを吸うべきではない、クリスチャンはミニスカートを履くべきではない、ダンスはするべきではない、いろんなべからず衆をたくさん作って、そしてそれを守っている人は霊的な人だ、そうではない人はいやあの人はと言って後ろ指を指す、まあ健康に良くないからとかね、あの私の体のためにということでいろんなものを控えるというのは大切なことというかいいことかもしれません。あるいは誘惑が多い場所だからそこはあんまり私は行かないようにしている、それはいいでしょう。でもクリスチャン生活をべき衆、べからず衆にしてしまったらもうこれはアウトです。コリント信徒への手紙の1:11-31にはこんな言葉があります。コリントの1の方ですけれども、11:31にですね、ちょっと私は12かな、ちょっと場所が違っていたようですけれども、あなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても全て神の栄光を表すためにしなさいという言葉を聞いたことあると思いますね。どうでしたっけ、ちょっと私は勘違いしていたようですけれども、10章の31ですか、はい、あなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても全て神の栄光を表すためにしなさいと書いてある通りですね。そして何が栄光を表すのか、そしてまた何が栄光を表さないのか、それは人によって違うと言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、でも私たちは私たちについて責任を持つということでいいのだと思います。もちろん何ていうのかな、大原則はあると思いますね。聖書を持って教会で学ぶ、自分で学んでいく、そして、こうその判断を身につけていく。パウロがローマの手紙12章で言っているようにですね、何が神が喜ばれることなのか判断することができるようになりなさいというふうに言っています。私たちは何かこうね、いろいろな規則を作ってそこに狭めていく、そういうことによって私たちの信仰生活が豊かになるのではないのです。あまり細かいことに規則のようなものを作るときに、そしてそれを守ることが信仰生活になってしまったときに、主にある喜びはどこかに行ってしまうということになります。真の預言者はこの逆です。自分にではなくイエス・キリストの素晴らしさを喜びます。イエス・キリストを語ります。イエス様にスポットを当てます。 私は癒しました、私はということではなくですね、主を見てごらんなさい、主がこのことを成し取られます。それが真の預言者の語り口です。私のもう随分もう長く会わなくなってしまいましたけれども、昔ですね、まあ彼は組員ではなかったと思いますけれども、まあスレスレヤクザ、アルコール依存症、まあ、当時アル中と言ってました、彼の証はアル中と言ってましたけれども、その人が救われてね、その人の証の代が昔アル中今巫女中って言うんですね巫女中って何かというと御言葉中毒なんですって。まあ中毒って例えがいいか悪いか知りませんけれども、彼は昔アルコールなしには生きていけなかった、だけども今は御言葉なしに生きるっていうことは考えられないということを伝えたかったんでしょう。すべての事柄の土台が御言葉ですと彼は証をしているのです。そしてその御言葉の土台の土台というのは何かというのは、神様は天地創造の神、その通り、でもそれが土台の土台ではない。神様はイスラエルの歴史を導く神、いや世界の歴史を導く神、その通りだけれども、それが土台の土台ではない。御言葉の土台は私たちは祝福を受けること、まあ、それも素晴らしいことだけれども、それが土台の土台でもない。そうではなく、御言葉の土台の土台はイエス・キリストです。私たちがこのイエス・キリストに目を向けて、そしてイエス・キリストに聞くところを、まあ完全にはできなくても、でもそれに憧れ、それに、このですね、かけて神様に従っていこう、イエス様に従っていこう、教会を通してイエス・キリストに仕えていこうと、そういうふうに生きるときに、私たち自身は預言者になっていくことができると思うのです。当たり前に自分が神、自分が中心と生きてきたことを悔い改めて、イエス様と共に生きよう、人生の方向を変えてイエス様の方向に向こう、これですよね、預言者のメッセージ、預言者の生き方というのは。私たちは預言者です。神様の御言葉を預かっています。ですから預言者として生きていきたいと思います。と同時 に、 預言者も偽預言者にしようとサタンは働きます。サタンは実に40日かけてイエス・キリストをすら偽預言者にしようとしたんですよ。だから私たちは気をつけなければなりません。どういうふうに気をつけるのか、まあ語れば長くなるかもしれませんけれども、一つのポイントだけ。羊は群れから離れたらすぐ危険にさらされます。まあテレビなんかで動物のあれ見ても分かりますよね。ライオンは闇雲に襲いかかりません。なんかこう群れから離れてるやつをずっとこうね探して待ってますよ。そして離れてるのを見つけるとそこに飛びかかっていきますよね。私たちもこの教会から離れるときに危険さらされます。おっしゃるかもしれません、教会ってでもいろんな人いるし嫌なこともあるし、そうかもしれない。でもここの場所は神様がクリスチャンが生活をする場所だと決められた場所なんです。まあ、もちろんだからね、中でいい加減でいいということではないですよ。いろんな不正があっていいとかそういうことを言ってるのではありません。でも教会という群れで共に祈り合い、共に生活をし、そして何かそういう、まあ、不正というかそういうことも含めて共に悩み、どうやったらそのことを解決していけるんだろうかというふうにですね、一緒にここで苦労していく、そのことが私たちを守ることになります。私たちは神様の御言葉を預かって、そしてそれを私たちの周りの人々、そしてそこに地図がありますけれども、世界中にそれを伝えていこうと、そのことを使命として神様に与えられています。ですから私たちは預言者として自分の思いで聖書を読み、自分の思いで聖書を解釈し、自分の都合のようにそれかを聞くのではなく、純粋に神様に聞いて、痛い時には痛む、辛い時には辛く思う、でもそれが祝福、そこで私たちが神様との本当の交わりをしていく、そのことを覚えて今週1週間また暮らしていきたいと思います。一言お祈りをされていただきます。